恵み深い天の父なる神様、先週一週間も神様は本当に恵み豊かで、私たち一人一人にその仕事に、家庭に、健康に良いことをしてくださいました。それぞれ疲れもあります。今日、神様の御前で賛美をし、お祈りをし、聖書の言葉を開いて過ごしておりますこの礼拝の間に一人一人に触れてくださって、その心を巡ってくださって、そして内に外に強め、大きな祝福で覆ってくださるようにお願いします。特に錦秋湖の楽しい旅も感謝します。今日出かけている方々もおられますが、同じようにお守りください。この者のネパールの行き帰りも、神様がお祈りに支えられて、無事に戻るように導いてくださって、本当に感謝します。ネパールでも、日本でも、世界の各地でも、被災しているたくさんの方々に、神様の温かな大きな御手が望みますようにお願いします。先ほど祈られましたが、古谷さんをお強めください。今日ここにおられる方の心の中の深い叫び、願い、お祈りを引き上げてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さん、今日のテーマは多くの人に囲まれてというテーマです。神様は素晴らしい大自然を作られました。ここも美しいし、また多くの人が住んでいたもうちょっと北の方も本当に風光明媚でした。自然は人間が作ったのではないんです。私たちに必要な空気も緑も自分で作ったのではないんです。で、同じように自然だけでなく、私たちには人が必要でした。聖書の最初の記録によれば、アダムにはエヴァが必要でした。ですから私たちは今多くの人に囲まれています。なので、今日は多くの人に囲まれて、人生を最後まで私たちは神様の温かな眼差しの中で全うするのだということについて、当たり前のことですが確認しましょう。というのは、テモテ第二の手紙のもう21節です。22節までしかないんです。この後パウロ先生は処刑されたと言われています。最後の最後まで、目を閉じるまで、私たちは神様がお供えくださった多くの人に囲まれて地上の旅路を全うします。じゃあ今日のアウトラインを出していただくと、多くの人と言いますが2種類です。一つ目は目の前にいない人です。もしかしたら天国にすでにいる人です。もしかしたらかつて一回だけ会った人です。つまり私たちの心の中にいるたくさんの人に囲まれて、それは普段意識しない亡くなったおじいさんかもわからない。私たちの信仰の30年前にお会いした大先輩かもわからない。多くの人に囲まれて包まれて、私たちはそこからどれほどの知恵やまたエネルギーをいただいて今日生きているんでしょうか、という当たり前のことを確認します。で、二つ目の多くの人は目の前の人たちです。来年この地上がどうなっているか、5年後私たちの健康がどうなっているか誰にも分かりませんが、その都度その都度神様が私たちの周りにたくさんの人を置いてくださるんです。ですから心の中の人たちと、その都度出会う多くの人たちと、私たちは地上の旅路を全うするんです。さあ、それでは心にいる人を大切に思うことについて、今日の聖書の箇所、じゃあ次を出していただいて、20節にまず2人出てきます。あんまり聞いたことのない有名じゃない聖書の登場人物ですね。ご一緒に読みましょう。はい。エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気の友に残してきました。晩年のパウロの心に二人がよみがえってきたんです。一人目はエラストです。この人は他二箇所出てきますが、 果たして2箇所目はこの人かな別の人かな、いろんな説がありますので、1箇所目の人だけ紹介しますね。パウロ先生は処刑されるもう直前ですが、かつて油が乗っていた時ヨーロッパまで伝道に行きました。3回世界伝道旅行をした、その3回目の伝道旅行の時、このエラストという人がこのマケドニアっていうこのコリントのさらに北の地方に派遣されている記録があるんです。なのでちょっと引用箇所の1丸を出していただきましょう。エラスト、3回目のパウロの伝道旅行の終わりがけに登場して、テモテと一緒にギリシャの北のマケドニアに働きのために派遣されている記録があるんです。だけど今日の箇所ではもっと南のギリシャのコリントに派遣されているんです。このことから何がわかりますかというと、一緒に働いていた同労者です。皆さんも職場に同労者がいませんか？私ならいろんな牧師に会い、宣教師に会います。同労者です。昨日私はルーテル教会に行きました。歴史が90年あるんですかって、昔ルーテルの神学校があったんですかって。で、2階の部屋に行ったら1代目2代目3代目4代目ずっと牧師先生と呼ぶか司教さんと呼ぶかよく分かりませんが、写真がずっと載っていました。あ、このような歴代の働き人に包まれてこの教会はあるんだなって。皆さん2丸を出していただくと、ここに当時の聖書の記録があります。一緒に読んでみましょう。はい、そこで自分に仕えているものの中からテモテとエラストの2人をマケドニアに送り出したが、パウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。エラストが出てきました。パウロの分身のようなテモテと一緒に働きに派遣されたということが書かれています。皆さん、私たちも心の中にいろんな人がいませんか？ああ、私とかつて10年前、3年間だけ一緒に働いたあの姉妹、あの兄弟。普段は意識してないけど、私がいざという時に心の中にムクムクと蘇ってきて、どれほど支えられているか未だにわからない。そういう人々がいませんか？この間 NHK のテレビ番組でその人の家族を代わりに調べますよって、で有名なテレビのキャスターさんのこのおじいさんだの、お母さん方のおじいさんだの、涙してました。いやー、戦時中うちの父は苦労しましてねって、こんなこと今頃表彰されたこのことが、父が生前そういうことになったらどんだけよかったかなと思います、苦労した父ですからって。多分私それ聞いて思ったんです。この今用いられているキャスターの心の中に、いやー苦労して大変な時代を地べたを這うように縫うように生きてこられたお父さんの DNA、 お父さんの後ろ姿刻印されてるなって、しっかり生きてるなって、力になってるんじゃないかなって。皆さん、パウロ先生も間もなく処刑ですよ。人生終わりですよ。けれど心の中にエラストがちゃんといたんです。皆さん、今日の箇所に戻っていただくと、エラストだけではないんですね。もう一人トロピモという人が出てきます。この人は健康でなかったことがわざわざ書いてあります。病気なので、ミレトってこれ港町なんです、そこに残してきましたよって。皆さん、私たちの心に残っている人は何かのシンパシーがあるんです。パウロ先生はコリントの12章を見ると持病を持っていたことがわかります。トゲだなんて書いています。いやー、私が傲慢にならないように神が私にトゲを与えたんだって、3回もこれを過ぎ去らせてくださいと祈ったのに、いや、弱さがあった方がいい、弱さの中に神様は働くんだって、そういうメッセージをいただいたんです。だから病気持ちの人は病気持って生きている人の気持ちがよくわかるんです。よく寄り添うんです。だから同じ金銭にそれチャンネルがあるんです。触れるんです。なのでパウロ先生は、自分は人のことが気がかりなんだという記録だけ見ましょうか。じゃあ3丸を出していただきましょう。3丸、パウロは持病を持ってミレトに残してきた、ミレトというのはかつて エペソの教会の人たちと今日が最後の別れだって、おいおい泣いて別れたその場所です。皆さん、私たちの心にはいろんな引き出しがあるんですよ。例えば福島って聞いたら、例えば山口って聞いたら、あ、教会がいるとこだ、あそこではこんな思い出がある、あんな出来事があるって、いろいろ走馬灯のようによみがえるんです。病気っていうチャンネルもあるし、場所というチャンネルもあるし、道路者というチャンネルもあるし、いろんなチャンネルがあって、そこにたくさんの人々がいて、いまだに私たちの心の中で生きて私たちを支えているんです。じゃあ4丸出していただきましょう。パウロ先生の心境はこのようでした。ご一緒に28節読みましょう、はい、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。パウロは心遣いしてたんです。今目の前にいない多くの人に、皆さんも東京にいる親戚大丈夫かなって、自分のおばさん北海道で大丈夫かなって、先週大手術だってニュースを聞いたけど、あの兄弟姉妹どうしてるかなって、いろんな心使うんですよ。29節も読みましょう、はい、誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。パウロは持病を持っていました。人に嫌われる病だということも聖書に書いていました。なので、ああトロピモの病、どんなにかしんどいだろうなって心遣いがピンとくるチャンネルがあったんです。30節も読みましょう、はい、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。いいですね。弱さもこれは武器ですよ。強ければいいってもんじゃないです。弱さは人の心を汲み取る素晴らしいチャンネルです。神様がくださった新しい人間関係を築く、ね、神様がくださった宝物と思っておかしくないんです。じゃあ五丸もついでに見ましょうか。ミレトに残してきたって、ミレトではどんなことが昔ありましたか。涙の別れがありました。エペソの教会の長老たちとです。じゃあ使徒の働き20章36節読みましょう、はい、こう言い終わってパウロはひざまずき共に祈った。どういうふうに祈ったんですか。お別れの祈りです。37節読みましょう、はい、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけして、38節、はい、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送った。因果詩のように焼き付いている。ミレトと言ったら連想ゲームで涙のお別れです。私は昨日ドイツ人のオッケルト宣教師がわざわざ来ておられて、9月までしか日本にいないと聞いたから、何としても1回はこの教会に来て最後のお説教をお願いしますとお願いして、まあ、ちょっと答えを待っているんですけども、皆さん、ミレトの港町って言ったら涙のお別れの記憶なんです。私たちもあの人とのあの別れ、この人との一緒に苦労を耐えたあの半年間の出来事、走馬灯のようにいろんな物語ストーリーが私たちの心の中にあって、それが私たちの人生の土台となり私たちを支えているという面が大きいんです。じゃあ私は皆さんの祈りに支えられてネパールに行きました。どんな人と会いましたか。どんな人と会いましたかの前に、まずお腹壊さないようにって皆さんが祈ってくださって壊しませんでした。向こうの家はだいたい水道がないんです。信号はありましたが一つもついていませんでした。だいたい1日10時間停電と聞きましたが、私が行った時は雨が降ったので水力発電でほんの短い時間停電しただけでしたが、それで水を汲んできて家の中で、だからお手洗いも普通はないんですね。でそこそこでの食事なので、日本人はそのバクテリアとかに多分衛生が良すぎてあんまり強くない。私はインドネシアで入院して死にそうな経験をしたことがあるので、二度としたくないから、だからウェットティッシュで一回洗ってあるお皿を日本人はもう一回拭いてそこに入れて、ちょっと失礼かなと思ったんですが、倒れたら迷惑かけると思ってそのように食事を始めました。で結果的に何でもありませんでした。 本当に守られました。でほどなく最初1日目は気にしましたが、今振り返ると2日目からあんまり気にしなくなったんです。もう早村にもブンブン飛んでいたり、まあそれでもほとんど気にならなくなりました。そして別のことが気になり始めました。それはネパールでそういう国で素朴に純粋に賛美して神様に感謝して、ダンネバーとかっていう言葉で感謝している人たちが私の心の印菓子に、また引き出しに、新たな1ページにネパールといったらあの人の顔、この女性の顔、心の中に焼き付きます。いつかきっとこれが力になるんです。何かの時あの人たちこうやって歌ってたじゃないって、山の上の本当に崖から落っこったら死ぬんじゃないかっていう、ちょっと震えるような、ザーッとこんなとこ教会あるだろうかって、地震で潰れましたが途端で作った教会で本当に泣きながら賛美してるんです。本当に泣きながらお祈りしてるんでした。まあ言葉は分かりませんけども、心のどこかに貼り付けたんです。焼き付いたんです。これ私の新たな力だなって思いました。それから皆さんが持ってきてくださった30キロの T シャツ、夏服を、まあ、私たちの教会員の皆さんからよろしくということで献金と一緒に、教会が潰れてしまって、そして牧師さんも家を失って、教会もアパート暮らしをしている、牧師さんのお母さんも仮設住宅っていうのも本当にトタン1枚だけなんです。何しろ 2,3 万円でできる仮設住宅ですから、そこにお母さんも住んでおられましたに挨拶をして、そこに私はホームステイをしたわけなんでした。しかし多くのことを教えられました。その牧師さん、いろいろ話を聞いたら、もともとビジネスマンだったんです。ネパールでミシンを買って、それでネパールでいろんなビジネスを始めてすっごい儲かったんですって。ところがその町で最初のクリスチャンになってスパーッと辞めちゃったんだそうです。自分はかつてたくさん金があったって言ってました。だから未だに人に言われるんですって、あなた牧師なんか辞めてビジネスマンに戻れって、ビジネスマンになるべきだって。しかし自分は迷いもしないって、もう自分はあの時からこの道一直線に決めたんだというお話でした。で今どうしてるかというと、本当に町の人のために身を粉にして働いているんでした。それ一緒に散歩すれば分かります。まあ、向こうはヒンズー教の人で、ここなんかマークみたいなしてあるんですが、もうみんな親しいんですよ。いろんな人のために働いてるんです。で私にこう言いました。こうヒンズー教の町で、まあ、ヒンズー教でもキリスト教がすごい今盛んなんです。この50年間、リバイバルが起こってるということでした。まず関係を作らないとねって、いや私教えられました。教会じゃない人と、全然キリスト教じゃない人と、他の宗教の人と、自ら声をかけてできることは何でもして、そしたら良い関係ができますよ。好感持たれますよ。そのネットワークがないと何も始まらない。話も聞いてくれない。教会に誰一人来やしないって。だそこからコツコツコツコツなさっている後ろ姿、これ目に焼き付けました。なるほどな、被災して、そこから始めてるんだって。じゃ教会のためにはどうしてるか、教会のためにはビジネスマンに戻ったりしないで、その本当に簡単な、まあ粗末なっちゃ失礼ですが、教会で窓も何もないんです。ドア開けて風が来るだけで、夜になったら真っ暗になって停電したりして、だけどそこで震災を超えた教会が喜んで賛美をし、で教会の近くにみんなアパートを借りて、そして家を失った教会が牧師さんとほど近くにみんな住んでるんです。あれ私どっかで見たなこれって、うちの教会となんだかちょっと似てるかなって。嬉しかったのは、潰れた家々を案内してもらった時、普通人が行かないとこです。これは直後に日本からあった多額の献金で何十軒も建てた、まあ、トタンだけの家ですけども、仮設住宅なんです。よくよく聞いてみたら、おそらく十中八九うちの教会から送ったものなんです。私あの時アメリカにいました。そしてこの教会にアメリカから電話を入れました。でネパールの地震を聞いた時、すぐお金を送ってくれと言いました。そしてできる限りのお金を送っていただいて、どこに行ったのかなと思ったら、その人を経由で、あ、この仮設住宅になったんだって思ったんです。皆さん今回ネパールに行って、聞いてはいましたが、実際この足で行って空気を感じて見て、そして話し合いをして、私の心に新たな人々が、多くの人々が加わったんです。皆さんの心にも親戚であれ、どこかの教会の人であれ、あるいはかつてのご近所の人であれ、 あるいは PTA の人であれ、友人であれ、多くの人がいるんです。そして私たちは一人ぼっちじゃないんです。神様がくださった多くの人が未だに心の中にいて、私たちを支え続け、これからも支えるんです。なので、私たちはそういう人を大事にしたいものです。大事にするというのは、自分の親であれ、親戚であれ、あ、何々記念日だったら電話ぐらい入れようかなって。あの人苦しんでるけど私のことじゃないからってふんってすることもできるけど、ちょっと手紙でも書いてみようかなって。何かわざわざ言って顔見せるだけでも、入院してるあの人にはちょっと違うかな、私もあの人にしてもらったからって。今目の前にいなくても、私たちの心の中に宿っている神様がくださった大事な一人一人、あの人この人を私も大事にしようかなって。そうです。それが神様が望んでおられる私たちの日々の生活です。じゃあ皆さん、今日の箇所に戻りますと、21節。じゃあ、心の中に二人の人が去来しているのはわかるけど、今現在、死の直前に、パウロの周りには誰がいて、誰がいなかったんですかって。さあ、21節、ご一緒に読みましょう。はい。なんとかして、冬になる前に来てください。ユプロ、プデス、リノス、クラウディア、またすべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。ここに出てくる4人の人がローマで投獄されているパウロのそばにいた。どんな人かわからないんです。ただ伝承ではこのリノスという人がキリストのお弟子さんであった元漁師のペテロの後継ぎの当時のローマ帝国のキリスト教会の責任者になったそのリノスではないかという説もあるようです。だけどはっきりわからないです。当時のローマの教会員たちだったと思われます。で、パウロの前にいなかったのは手紙の宛先のテモテです。なんとしても冬になる前に来てねって。皆さん、私たちはその都度たくさんの人手の必要があります。たくさんの必要があります。パウロは本当にすぐ来てほしかったんです。じゃあ最後の50と60を見てみましょうか。パウロ先生はテモテに、ごめんなさい、60を見ましょう。60を出していただくとこう言いました。じゃあ第二テモテの4章9節確認しましょう。はい。あなたは何とかして早く私のところに来てください。もう処刑も間近だし、厳しい冬の季節が来るし、パウロは本当にテモテに会いたかった。テモテに早く何としても来てほしかった。じゃあ最後の引用箇所の70、同じ4章の13節読みましょう。はい。あなたが来る時にはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を特に羊皮紙のものを持ってきてください。これ前に勉強しました。首だけ穴が開いてたんじゃないかって、スポッとかぶる外套のようなガウンのような、寒さ厳しいローマの冬を獄中で過ごすにはトロアスに置いてきた着物を持って、とにかくすぐ来てって、あの季節になったらもう持ってこれないから、その前に早く来てって。皆さん、死の直前じゃなくても私たちはその都度いろんな必要がありませんか？あります。例えば昨日私は東京に行きました。ある人と会ってから行きました。で、事前に打ち合わせにいたんですが、私の持っていたパソコンと、あれ初めてでしたが、なんか相性が合わなくて、プロジェクターが、で飛ぶんです動画が。で、途中から全然映らなくなったんです。ケーブルの関係かどうか分かりませんでしたが、もうちょっと打ち合わせておくんだったなって。わざわざ合唱団が歌って、プロの音楽家が演奏して、その後お話の予定が全部狂ってしまったんです。ちょっとこけてしまった。まあ 4、50分やったんですが、結局最後はダメだったんですね。ああ、あの時誰かに助けてほしいなって。いつもなら正先生に電話してなんとかならないって言うんですが、あんまり迷惑かけすぎちゃいけないかなと思っていじってるうちに結局できなかったんです。皆さん、私たちはその都度いろんな必要がありますけど、昨日耐えれたのはネパールでの経験があったからです。なんで？ネパールの進学校、まあ停電になるとは聞いていましたが、そこでもいろんな映像をやる予定でした。そこはもっとひどかったんです。向こうにパソコンがあると聞いたから USB っていうデータだけ持って行ったんです。 それは向こうの校長先生の パソコンに入れた瞬間にデータが消えてしまったんですよ。そうして間に入ったこれウイルスじゃないかって、どうもウイルスじゃなかったよ、結局戻らなかったんですね。そして結局そこでも一切 あの動画を映すことができずに、そしてちょっと話を変えたりしてやったんでした。しかし皆さん、あの経験の方が大変だったから昨日の経験はまだマシだというね。私たちは多くの失敗は次のステップに、無駄なことは一つもなくつながるかなって思ったんです。またそれは人 の必要でもあったんです。だいたいネパールの今回の旅は 最初の計画とかなり変わりました。かなりいろんなこと変わったんです。私の通訳をする日本人のネパール人の牧師先生と結婚している方がするはずだったんですが、病気になって今日本に来ているということで、これ通訳者がいないならどうしようネパールのって、そして結局かつて日本にいた人が牧師さんになっているから来てもらおうということになった。1回目ある人が電話したら用事があって来れないとなった。2回目別の人が電話したらだから来れないとなった。3回目、それで諦める私ではなかったんです。そうしてですね、私はもう二度とネパールに来ない、1回しかないんだって。そうして日本で大地震にあって、そのことを大地震にあったネパールの人に伝えるためにこの集会のために来たんだと。あなたが通訳してくれなくてどうするんだって、その人何の責任もないのに半分脅迫してみた。そうしたら皆さん来ますってなったですよ。その時私は他の先生方とタッチをしてですね、やったとか言ったんですけど、だけど本当に通訳がいなかったら拙い英語で話すしかなかったんです。ホームステイした時には通訳がいないからしょうがないから拙い英語で話すしかなかったんですけど、あんな大きな集会はそういうわけいかないです。いや本当に助けが必要でした。パウロも最後の最後まで助けが必要だった。テモテ来てって、ガウン持ってきてって、早く来てすぐ来てって。でパウロ先生の周りにはパウロを支える少なくとも4人の人はいたようですね。私たちも目の前にその人助けてがいるんです。そして助けてが現れて、私たちも誰かの助けになるために生きていると言えなくもないんですね。さあ、私はネパールでタクシーが拾えなくて、ホームステイ先から、向こうはとにかく信号がついてないから、もう道というか交通というか、もう私たちから見るとありえないんですよ。もうギリギリのとこすり抜けていくんですね。私バスに乗っていこうってしょうがないから、間に合わないからって牧師先生が言うので、バスって言ったら日本のバスみたいな想像したんです。少なくてもさっきビデオで映ったようなちょっとド派手な格好のバスを想像したんです。でもバスって何のことないです。正志先生が乗ってる車を一回り小さくしたような、まあ日本で言ったら軽自動車の7人乗りぐらいの、何だかそんな感じのバスだったんです。皆さんそこに大体20人乗るんですよ。20人、私はこれ乗ろうって言うから、ドアは合ってないような、ガラスはないですよ、窓は。で車掌みたいな人が、誰が車掌かも分かんないんですが、乗ろうと言うけど、乗るけどどうやって座るのって、これぐらいのところにお尻をねじ曲げて座って、で手と首曲げて座ったらもう向けない、そのまま。いやこれは苦しいなと思ったんです。すごい、さらに乗せるんです、どんどんどんどん。だから背中に背負ってるリュックサックとかどうするかと見てたら助け合ってるんですよ。リュックサックなんか入んないから外して、助手席に乗ってる人にボンと渡すんです。まあ泥棒とかしないで、その人がたくさん荷物持ってるんですよ。そして乗ったり出たりしてるんです。しかし私それに乗りながら、いやすごい助け合いだなって、もう乗れないとか言わないんですよ。一人でも多くの人、みんな必要なんだから、出勤するのに。だから片手でぶら下がってる人もいるんですよ。ほんで私はゆったり乗るから、もう乗るなとか言わないんです。みんなぎゅうぎゅう詰めで押し合いへし合いで、まあ私は二度と乗りたいと思うわけじゃないけれども、これはこじで忘れぬ味のあるバスだなって、もう助け合いって、助け合いバスとかで書いたらいいんじゃないかなって思ったんでした。それが象徴するように、ネパールでも本当に神様の助け合いのネットワークを経験しました。だいぶ最初の予定と狂ったって話しましたが、今回は日本からと牧師先生方と一部神学生と、韓国から牧師先生方と合流して、タイから合流してネパールに行ったんです。ある人は料理のプロでした。だからすっごい美味しい料理を作ってくれました。ある人は韓国で正式に通訳者の資格を持っている韓国人でした。だから日本語の通訳がもう普通じゃなかったんです。 そしてある人はもともとネパールでかつて宣教師だった人でした。すっごくいいチームワークのタッグでした。ああ、神様は3カ国、韓国は日本に暮らしいとかも思うなって、日本もネパールも被災したんだからうちさえ良ければとか思うなって、3つの国がいいネットワークを作って、そしてネパールで神様の物語の次の1ページを綴るんだって、そういう旅行だったかなって。じゃあうちはこう思いました。この T シャツとそれから皆さんからの献金を向こうに潰れた教会にお渡してきて、東日本の時はうちも教会がなくなって旅をしてああでこうでと話したら、みんな幾度に言うんです。同じだって、私たちの経験と同じだって言うんですよ。同じだっていうシンパシーのために私行ったのかなって思ったんです。同じ経験をしてる人でなければやっぱりわからないっていう、そういう次元もあるのかなって。あ、同じ経験したんだこの日本の人たち、そして今こうなってるんだ、この一言のために私は行ったのかなって。だけど私の心に一番残ったのはホームステイした時に娘さんと話している時です。私の疑問は、ネパールの教会は世界中の教会のように日曜日礼拝じゃないんです。何でか聞きませんでしたが土曜日でした。で、土曜日の午前11時過ぎに巨大地震が起こったんです。さっき写真で見せたように日本みたいに強い家じゃないんです。軒並み潰れたんです。で、私はなんで神様を礼拝している時間にその地震が起きたかなって言いはしませんでしたが、心の底に沈殿はしていたんです。で、その娘さんと会話をしていたら、ひょこっと言ったその娘さんが、これは神様の助けだったって言うんです。え？って。これは神様の深いご配慮だったって言うんです。え？って。見た目はなんで神様を賛美している時間にあんな震災に見舞われたって。だから表面的に見ないでって。ネパールの家は本当に脆いって。神の羊である兄弟姉妹たちがみんな家々にいたときに、あの巨大地震が起こったら、こんな死者の数ではなかったって。たくさんの人が死んでいたんだって。なので、神様が親鳥が雛鳥を集めて翼のもとにかくまうように、教会にお集めくださった。そして、神が守り保うたのだって話されたんです。なぜそれ聞いて、そうだったのかって。私の心の中のあらぬ誤解だったと思った次の瞬間、私こう言ったんです。同じだって、それ私と同じ経験だって。まあ、ネパールは水力発電なので、だいたい原子力発電所がないから説明してもイメージが湧かないか、悪い空気が地域の中に降って、そして人が住めなくなったんだって解説するほかなかったんですが、実は地震と、海がないネパール国で、ヒマラヤはありますけど、海の水がやってきて工場が爆発して悪い空気で、で私たちも住めなくなったんだって話した。その時に、皆さん、私は大熊町に教会がありましたが、今となっては午後3時ですよ。あそこに深刻な放射線量が舞ったと言われ、教会に最後の人があそこを去ったのが午後2時だと聞きました。大熊町の人も。だからこれを確か IAEA が後に来た時に、チェルノブイリと違って、ロシア、ウクライナと違って、まあそこは共産主義だったから、もう大変な危険な状態になっているって知らせなかったわけですが、日本はすこぶる避難が早かったと。たった1時間の時差ですよ。しかし避難生活はその代わり過酷であったと思います。なので私言ったんです。あの時の日本の首相は何て言ったか。神のご加護であったとしか言いようがないと言ったんですよ。しかももう亡くなった原子力発電所の吉田所長さん、何と言ったか。もうチェルノブイリのように日本もなると思ったんですよ。最悪。東半分はダメになると思った。けどならなかったんです。で、何と言ったか。神のご加護があったとしか思えないと言った。だってそれ言ったんです。神のご加護だって。神のご加護があったとしか思えない。あのスレスレ、ギリギリで。ネパールもそうだったの？ネパールも教会に神様はみんな集めて、危ない家にいないところで地震が起こる、神のご加護があったとしか思えない。同じだ、私たちもあの最中に神のご加護があったとしか思えなかった。皆さん、私たちは助け合います。けれど 根本的には神様が私たちを助けるんです。あの人を助け、私たちを助け、日本を助け、ネパールを助け。今日は多くの人に囲まれてというテーマで、皆さんの心の中にいる多くの人々に私たちは囲まれているんです。皆さんが今日明日出会う多くの人々に支えられ、助け合いながら私たちは生きていきます。お祈りいたしましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、皆さんの心の中に去来する大切な人々、その残した言葉、私たちと共に歩んだ涙やまた労苦の日々、思い巡らし神様に感謝しましょう。そして今、日々の生活で私たちが出会う人々、私たちを助けてくださる大切な方々、兄弟姉妹、また私たちの助けを必要としている目の前の人たち、私たちは助け合いながら地上の旅路の物語をこれからも、この一週間も綴り合いたいと思います。それではピアノを大きく弾いていただきますので、しばらくご一緒にお祈りしましょう。今日はぜひネパールで地震にあった人々、教会が潰れた多くの教会や牧師先生や兄弟姉妹たちのためにお祈りください。入院中の方や、また、森兄弟を天に送られた森家のためにもお祈りしましょう。そして何より、私たちが今週も家族を大切にし、私たちに出会いをくださった神様を思いながら、心の中に去来する人々に、心遣いをし、そしてお互いの関係を大切にしながら、一日一日を歩むことができるように祈りたいと思います。その他どんなことでもご一緒に祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを祝福してくださって、今日この礼拝に招いてくださいました。天のお父様、ネパールで地震にあった多くの人たち、神様がどうぞ助けてください。神様がどうか力を与えてください。そして教会が復興し、そして人々が困難を越えて、さらなるリバイバルの流れとなるようにお願いします。どうぞ古谷姉妹よ、健康を強め、癒されるようにお願いします。森兄弟の家族を祝福し、神様がお支えください。主よ、私たちの家族、親族、出会う方々と良い関係を保ちながら、地上の旅路を全うできるように、心の中に与えてくださったたくさんの人々をありがとうございます。神との関係と人との関係を丁寧に大事にしながら歩んでいくことができるように、私たちを祝福し、どうぞお強めください。よろしくお願いします。それでは一言お祈りをします。恵み深い天の父なる神様、私たちの周りにかけがえのない人たちを置いてくださって、だからここまで来ることができました。そしてもう会うことのできない多くの方々も、私たちの心の中にしっかりと宿り、そして時にはよみがえり、支えとなり、目の前の壁を越えることができますから、この絆を感謝します。また日々新たな助け手をお与えくださって、私たちのささやかな力も誰かの助けとして役に立ちますので、ありがとうございます。特に教会の教会員同士の絆を深め強めてください。私たちが互いに思いやり、助け合いながら地上の旅路を全うできるように祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、 多くの人々をお与えくださり感謝します。この関係を強め祝してください。神との関係と人との関係を大切にし丁寧に歩んでいけるようにこの一週間導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。